パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師派遣します。II パソコン、割り見て、@gmail.com。何かを始めるのに、遅いということは、ない。
どうもごきげんよう、熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。
クニーサクヤです。
日が燃えるです。
はい、どうもよろしくお願いします。は
い、よろしくお願いします。
お願いします。
さん、お久しぶりです。
なんか久しぶりですね。
ねえ。
ねえ、ほんとに。
まあ、俺は、米子でも会ってるし、まあね、親善県でも喋ったんだけど、
はいはい。
日賀くんとクニーさんもしかして久しぶりじゃない？
めっちゃ久しぶりですよ、
ね。すごい久しぶりだね。
4ヶ月ぐらいです、じゃないですか。
日賀くん元気だった？
僕は超元気ですよ。
そんなに開くか。
開きますね。
結構開くね。
うん。
なかなかな、今時間、俺と日賀くんの時間合わない感じだもんね。
ああ。
そうなのよ。
ええ、申し訳ない。申し訳ないよ。
とんでもないです。すみません。ありがとうございます。
いえいえ、とんでもない。
うん。じゃあね、今日はちょっと長めのメール特集ということで。
はい。
はい。
行きたいなと、せっかくね、国井さんいることですし。
おう。
熱持ちネーム、かさぶたさんからいただいております。
はい。
9月末から毎週末、実家の片付けに行くようになり、隣の家に伸びた木を切る作業をするために、今年の米子映画事変は断念しました。
あら。
あら。
図書館で鳥取のルルブを借りていく気満々だったのですが、一人旅も少し不安で結局行けませんでした。参加された皆様からのお便りを聞けて行った気になりました。いつか実家の片付けが済んだら心置きなく米子に行けると思うので、それまで予習をしたりイベントを楽しめるように頑張ります。米子映画事変に行きたくて、予習に YouTube に上がっていた2022年のアニメ界の動画の中で、国井さんが亡くなられたお父様の植えた木のトゲが刺さったお話をされていたのを聞いていたのですが、私の実家にもバラの木があり、枯れているので処分したいのですが、何度もトゲが刺さり恐ろしくて放置しています。ちなみに亡くなった母にあげたミニバラなのですが、毎年咲いているので、また咲く可能性もあるので、トゲに気をつけて見守ります。
そうなん。
最近はダンダダンを夫婦で視聴しています。
お
なかなか二人で一緒に見れるアニメはなくて、毎週末ネットフリックスで見るのが楽しいです、
うん、
デリコズナーサリーと負けヒロインラーメンアカネコを見ています。ガンダムやカウボーイビバップも少しずつ視聴しています。年末が近づくとあまりにもやることが多すぎて考えるとパニックになりそうなので、難しい作品を見るのもしんどくて、アマゾンプライムでサンリオ世界名作映画館シリーズのハローキティの親指姫を見て癒されていたりします、
うんうん、
実家の片付けをしていて、兄が知人からもらったお土産のお茶の缶に横山光輝さんの三国志のキャラクターが書かれていて、何も知らなかった私にエピソードを教えてくれました。私の知らない兄を知るきっかけになったのも熱文字のおかげです。ありがとうございます。お礼の言葉を書き忘れていて申し訳なかったのですが、II パソコンさん番組を支援してくださりいつもありがとうございます。年末にかけてお忙しい日々が続くと思われますのでご自愛ください。かさぶた記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
夫婦でダンダダンか、羨ましい。
いいね、
いいね。ダンダダン面白いもんな。
面白い、
面白いね。
相変わらず面白いね。
ああ、なんだろう。アクションもなんだろうな。これ見よがしなアクションっていう感じじゃなくて、なんだろう。全体がいいよね。
うんうんうん、
基本的にだからコメディーなんだけど、うん、そのコメディー感とアクションのバランスがすごくいいと思うんだけど。
いや、日賀くんね、このダンダダンっていうのすごい話題作なんだけど。
あ、僕もその単行本集めてた。
マジで？
マジで？
でも、アニメは実は全部積んでるんですよ。
それはなんでだろう、はい、ちょっと怖い見るの。
いや違うんですよ。あ、絶対面白いのは知ってるので、
うん、
なんか正座してみたいアニメってあるじゃないですか。
あ、
はい
は
い。今、ながらアニメが多くて。
そうなんだよ。
だからプニルが一番最高なんですよ。
プニルね。
プニルランマはながらでなんか。いや、まあ、作ってる時もあの別に変な意味じゃないんですよ。なんかあるじゃないですか。ながらアニメできるのと、正座アニメで。
うん。
で、そうなると星座がどんどん溜まって、あの、青のやつもあれですし、
あ、はいはい
はい、困ったなって感じなんですけど、もう9話ぐらいまでいってますもんね。
そうだね。
あーって感じなんですけど。
うん、確かに。
ラーメン赤猫もね、楽しい、うん。ガンダムやカーボーイビバップも見てるって。
すごい。
いいね。
過去作品も。
ね。
前作。
同じようなね、あの、メールいただいております。はい、青の世界へようこそさん。1971年生まれで現在53歳です。
あ、先輩。
4、5年ほど前まではワンクールに10本ほど継続してアニメを見ていましたが、今はせいぜい1本か2本止まりです。今期2024年秋アニメだと、百姓貴族の2期とリゼロの3期の2本だけ。割り見てに参加したくて10本ほど面白そうなのをピックアップしてお試し視聴しましたが、どれも続きませんでした、
はい、
私はサラリーマンではないので比較的時間に余裕があるのですが、新しいアニメを見ようとする気力が出ません。音楽も新しいのを一切聞かず、爆竹、ラルクアンシェル、ルナシーなど90年代のビジュアル系バンドばかり聞いています。私は推理小説も好きなのでよく読むのですが、新人の作家さんの作品は一切手を出さず、未だにエラリー・クリーンやバンダインといった古典ミステリー、綾辻ゆきとアリスがアリスなどの新本格の作品ばかり読み返しています。映画も50本は映画館へ足を運んでいた、年50本は映画館に見に行っていたのですが、今は年に1回、名探偵コナンの映画を見に行くだけです。
そんなに
私は年を重ねるごとに新しい作品が消化できない体質になってきているなと感じています。今まではペロリと平らげていたステーキやトンカツが年を重ねるごとに胃もたれしてしんどくなるあの感じをアニメにも感じています。新しいものが消化できないんです。胃が受け付けないんです。編集長をはじめとした新全権メンバー、のてみた B メンバーは胃が若いんだと思います。それかキャベジンや大田遺産みたいな薬を飲んで胃酸の量を調整しているのかな。でないとおじさんが3ヶ月に一度のペースで40本以上のアニメなんか見れません。狂ってます。今新作アニメが楽しみで仕方ない熱文字リスナーの皆様も、いつかガクンと新作アニメが消化できなくなる日が必ずやってきます。ですからアニメを見ない日賀さんを責めないでください。
ちょっとい
ただいております。
まあ集中力も体力だからね、年とともに落ちるんだよ、やっぱり。
名言出ました。集中力も体力。
やっぱりね、セットだ、イコールだからね、やっぱり。
うん。
うん。
いや、だから、国さん若いよ、本当に。
そうですね。
そうかな。
走ってますからね、国さん。だって、
体も心も年取ってないよ。
うん。
そうかな。
変わんない。
いや、でも、年は感じるよ。
あ、
そう。落ちたなって思うもん。体力自体落ちたなって思うから、それとイコールで、やっぱりテレビ見るっていうのも、しんどいまでいかないけど、
うん、
ただこれはやっぱ好きで見てるからさ、うん、セットなんだよね。その蓄積があるじゃない。
そうね。
その新しいものがいいって、あの、手放しでそういう風にはならないっていうのも、ある程度自分の中に蓄積があるから、
うんうん
う
ん、
どういうラインのものかっていうのはやっぱ分かっちゃうわけじゃない。
分かるね。
これって視聴者として多分楽しめてないって話になっちゃうから、
うん、
いい悪いじゃないんだけど、そうなると、なんか新しいから見に来てきたけど、俺はこれだったらあの作品2回見た方がいいやとかってなっちゃう
ね。なるね。
そうなっちゃう。それが何回も続くと、もう劇場に足運ぶまでもないやとかっていうにもなってくるんじゃないかな。ただ同じものを続けて見るのが好きじゃないっていう人たちもいっぱいいるわけだよ。
そうね。
うん。僕はどっちかというと気に入ったものを何回見ても、あの、飽きない人だから。
わかる。
それが古い作品なのか、新しい作品なのかってのは、その自分の中の、今までのあれの系譜とあれによるんじゃないかな。
でも、国さん新しいの見てますよね。
それはね、まあ、それはでもこの番組で、新全権やってるってのは大きいよ。
お
で、言葉悪いけど、嫌でも一本目は見なきゃいけないみたいなことあるじゃない。喋るたびに。でも、やっぱり見ると、これ面白い。
いや、
面白いかもしれないっていうのが、やっぱりあるんだよね。
いや、マジで俺、新全権やってなかったら見てないかも
な。いや、見てないよ。
10
本、20本なんかとてもじゃないけど見てない。多分タイトルとか監督さんで、ちょっと興味があるなーっていうんで、1、2本見るぐらいじゃない。 だから、うん、こういうのが多分普通の人たちのラインなんだよ。うん、俺らだからその企画として全部見てないと喋れないっていう企画をやってるから、嫌でも見る。嫌なんだけど見るって見ると、でも一本目見ると、これはあれ、あれだよ。俺知ってるよ。知ってるけど、これ面白いかもしんない。
そう、だからね。
うん。
お菓子好きな人が、常になんかこう、新しいお菓子の食感とか、あ、これ今までなかったかもみたいな。
うん。
感じですよね、
うん。
でも相変わらずキノコの里竹、あ、キノコの山竹の子の里食べてるみたいな、
うん。
うん。
なんだろうな。だから、ヌーボーが出た時の衝撃を忘れたくないっていう。
ああ、ヌーボーなんでしたっけ、ヌーボ
ー。感じありますけどね。
だから、まあ、どの系譜で言うと、どれを先にその人が見たかっていう風になっちゃうんだよな。先に見たものの方が印象強いからさ。
だまあ、蓄積があるから、
うん、
ここが新しいポイントだなっていうのも、まあ、評価しやすいよ。
うん、うん、うん。
だから、まあ、好きもあるし、今のこのね、あの、視聴環境っていうのを考えると、昔に比べると、はるかに手に取りやすいから、うん、自分の、だから、ライブラリーもあるわけじゃない。だから、前、うん、この番組でちょっと話した、キノコ犬、本気やってるやつ、すごく面白いんですよ。
面白い。
で、俺多分この番組で、あの、ポテマヨを思い出したみたいなこと言ってるんだ
よ。あった、ポテマヨ。
うん、だから謎の生物、植物なのか生き物がよくわからないと。で、ハートウォーミングだと思って、でも、ポテマヨってどんな感じだったっけと思って、1話から全部見返すわけですよ。そうすると、あ、これもっと、ポテマヨは笑いに振ってんだ、とかっていう気づき。それもまた面白いっちゃ面白いんだよね。
う
ん、
そうだよね。
こんなにポテマヨって、だから、今度はキノコ犬と比べると、ものすごいギャグに振ってる、笑いを取りに行ってるってのが、その姿勢としてわかるんだよ、作品の方向性。キノコ犬は笑い取りに行ってない。もうほんとヒューマンドラマだっていうところはね、だからどっちも面白いって言うんで、いや、ポテマヨやっぱ面白いわと思って、じゃあキノコ犬見なくなるかって言うと逆なんだよね。キノコ犬もさらに面白い。
うん、
いや、これ本当にドラマでいい話で持ってってる。最高ってある。
そうだよね。
お迎えに住んでるおばあちゃんとちょっと話したっていうだけの話なんですよ。今週なんか俺も感動しちゃったよ。あの感じ。そう、あの感じ。
すごいよね。
俺たまらなかったね。
うん、たまんないね。
たまらなかったです。
なんだろうな。だからまあ、ほんと日常にしていくしかないんだよな。
まあね。
っていう。
ああ、まあずっとね、流しっぱなしにできればね、いいですけどね。
生活の中に組み込まないとっていうところある
よ、ね。伊賀くんはやっぱ今の人と同じような感じ？
僕はなんか見出したら見るんですけど、うん、誘惑が多すぎるんですよ。
まあそ
う。裏番組で、なんかやっぱり、アイドルとかのやつやってると、
はいはい、
アイドルはもう多分旬で、多分今見なかったら絶対一生残らないので、そっちの方を録画しちゃうと、裏番組の MX 撮れなかったりとかっていうのがあるんですけど、でも Amazon プライムで見れるかと思ったらいつの間にか視聴できなくなってるみたいな感じで、結局まあいいかなっちゃってる感じですね。
なるほどね。まあそっか。だから、配信プラットフォームがあるっていうことは、
うん、
それなりに、だから、いつでも見れると思うともう見ないってことだもんね。
ああ、それもあるな。
だんだんもう全部ブルーレイ焼いてるんですけど、
うん、
今もなんかやったらこれ見ないかもしれないっていう怖さもちょっと出てきてるんですよね。
そうだよね。
もう9話まで行ってる、どうしようみたいな感じに。
ブルーレイは俺のだけかもしんないけど、もう古くなってきたからかもしんないけど、なんかうまくね、ダビングができなくなってきて、ちょっと不安なんだよな。
マジか。
はいはいはい、MF ゴーストのね、だから、ファーストシーズン全部消えてしまった。
ああ。
俺もう泣いちゃったよ。
悔しい。
いや、それきついですね。
悔しい。
ハードディスクの中に、レースシーンだけ編集したの撮ってあるからさ。だから、俺これ、バチが当たったんだと思ってさ。あの、女の子のシーン全部抜いてたから。
あ、わかる。
俺は勝手に、あの、天使の呪いって言ってんだけど。いや、全部消えちゃった。ダビングできねっと、ああいや、その日から一週間、本当にね、あの、立ち上がることさえできなくなるくらいショックだったね。
ショック。
もう MF ゴーストファースト、見れねえって思った。
見られない。
うんうんうん。
アマプラだったら見れるけどね。
うん。まあ、レースシーンがまだハードディスクの中残ってるから、機械自体が壊れなければ見れるんだけど、
ああ。
やっぱ全部見たいっていう時もあるからさ。
うん、
うん。エンドロールとかもちゃんと見たいっていう時もあるから、いやーし、あーみたいなさ。ブルーレイ怖いわ。
ブルーレイもうソニー作んないって言ってるからね。
なってるよね。もうだって、ねえ、 本当コンテンツビジネスの会社っていうよりも、もういろんなこともやってるからね。
そうなんだよ。
変わってきたよ。
うん。
志賀くん、もうソニーブルーレイ作んないって
よ。そう、ね、いや、でも、いっぱいいろんな会社があるからいいんですよ、全然。もうそこに、僕はパナソニックにすごい見つけますんで、もう。
では、たっちゃんよつよつさんからいただきました。
ありがとうございます。
616回の熱量と文字数、2024年10月からの新全権、の感想ですね。新全権お疲れ様でした。毎回数本の取りこぼしを気づかされありがたく思っています。私が熱文字に求めているのは、人のアニメの感想です。
うん、
同じ作品でも観点や受け取り方が違っていたり、作品にまつわる情報を掘り下げ、探求し、解析する分析型の感想や、ただただあのヒロインが可愛いとか、一緒にお風呂入りたいなどのわがままで感情がダダ漏れのアニメ語りが聞きたいのです。ですから新選権や乗ってみた B がある月は嬉しいです。今回特に興味を引いたお話は趣味性の高い作品、MF ゴーストの車、大井トンボのゴルフやブルーロックのサッカーなどのスポーツ系、またはガンゲールオンラインの銃器系など、全く興味のなかった分野の作品を見るようになった、または見られるようになったきっかけの話や、今一つ受け入れられない話がとても興味深かったです。あ、足止くんがね、MF ゴーストをちょっとよくわかんないっていう話あったもんね。熱持ちの素晴らしいところは、見ていない作品に興味を持つきっかけをもらえるところです。私も熱持ちのおかげで随分視聴できるアニメの数が増えました。
うん、
特にエッチやエロ要素の少ないキララ系や女の子の趣味部活系のひたすら可愛い女子を見て楽しむ作品は、熱持ちを聞くようになってから抵抗なく見られるようになりました。それ以前はどこかこそばゆく恥ずかしくて見ていられませんでした。これからも楽しいアニメ語りよろしくお願いします。今期の新全権ランキング、いろいろと熱文字の X でも盛り上がっていましたが、期待値って難しいですよね。第1話に謎や仕掛けが巧妙に盛り込まれていると先の展開の期待値が上がりますし、中身はないがとにかく可愛い女の子が映っているだけで、これから毎週楽しみという期待値もある。でもハイスペックな作品の続編で面白いのは確実となると、期待値的にはそれほど上がりませんよね。ですがそれを考慮してもトンボの今後の活躍がどうなるのかに期待が上がるのはわかります。 MF ゴーストのとにかく走る車を見ていたいという達夫さんと国井さんの願望は期待値ではなく、ただ車が好きなだけじゃねえかになります なりかねませんよね。
いつこみ
ともあれ、新全権のランキングにみんなでワイワイ盛り上がるのは楽しいことです。これからも頑張ってください。妻、小学生になるのドラマ版の存在を全く知らなかった国井さんが面白かった。全く昔から国井さんはアニメ以外の世俗の芸能やテレビのことを全くと言いほど知らないのがすがすがしい。っていうか、すごい。達夫さんがブルーロックに触れていたのも新鮮でした。ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
あの、国井さん、今、ウィングマンドラマやってるの知ってます？
チラッと見ましたね。いや、本編じゃなくて。
あ、知ったいのさ、ちょっと安心しました。
いや、たまたまだからなね、EPG でプログラム見るじゃない、番組表。
はい、はい、はい。
そこにウィングマンって出てて、って思って、あ、実写でやるんだ、みたいな。
そうなんだ。
そうなんですよ。
うん。
頑張ってますよ。
頑張ってる。
頑張って
る。もう頑張ってるっていうのは評価なの？
いや、僕は大好きなんですけど、
ね、面白いかどうかなんですよ、
問題。歌方の方にはちょっと演劇に言うんですよ。最高ですって言うと、なんか、
はいはいはいはい、
最高って言っちゃうと、歌方の方たちが、そうですかってなっちゃうんで、下から入る作戦ですよ。めっちゃ面白いですけどね。
なるほど。うん、MF ゴーストって俺ら車が好きなだけなのかな？
いや、でも、
面白いけどな、
面白いよ。と思う。だから、まあ、車もあるけど、これだから対比として出しちゃいけないかもしれないけど、
うん、
同時期、だから、ファーストシーズンの時に、だから、オーバーテイクってやってたでしょ。
やってた。
あれもまあ、車っちゃ、あれのレースの話じゃん。
うん、
でも、だから、ロードゴーイングカーが見られるっていうだけなのか、それともやっぱレースの話、うん、組み方っていうのあるんじゃないかな。
そうだよな。まあ、レースのあやが面白すぎるんだよな。
オーバーテイクも見てたけど、オーバーテイクはだから車のレースっていうよりはやっぱりもうアスリートの話だったなっていう感じはするんだよね。最後まで見てたけど。やっぱりだからスポンサーをつけなきゃいけない。 スペック、自分が上に上がっていくためには、ここでいても、先に行けるのか行けないのかっていう話じゃない。うん、MF ゴーストってそこ、いい意味で切り飛ばしてるみたいなところあるでしょ。
そうだね。
みんなお金持ってる人たちがすごい車でレースやってて、うん、そこへ、古くはないけど、
まあ、トヨタの86でね。
馬力が全然ない車の、あの、ホットでと思ってたやつがものすごいテクニック持ってるっていうことじゃない。だからこれはイニシャル D の構造なんだけど。
そうだよな。
そこのだから爽快感だよね。うん、弱いと思ってたやつがとんでもねえって、周りも凄腕っちゃ凄腕なんだけど、凄腕連中も、なんだあいつはっていうところの、だから、編集長がよく言う中二だよな、これっていう。うん、まあ中二なんですよ。うん、そこのケレン味がまた響いてるってところはあると思うけどね。それがまた、あの、架空の車ではないっていうところでまたシンクロするっていうところがあるんだよね。そのうんちくの部分。だから、この車はこうで、このタイヤのグリップはこうだからっていうので、納得させられてしまうっていう、ロジック。
いやー、だから実際のサーキットで走るよりも、
うんうん、
行動ならではの、
うん、
なんかこう、高低差とかね。
うん、そこだよね。
気候変動、
ね、うんうんうん。
あと、路面の状況。
うん。
まあ、あと、霧がすごいと、だの、雨が降ってタイヤの熱がどうのこうのとかで、うん、なんかあの、車のスペックを超えたところの勝負になってるっていう。
なるほど。面白いなと思うのは、その超、凄腕の連中の中で新人みたいのがすごいっていう風になるには、もうやっぱスペックとかそれだけでは絶対に無理なんだよね。そのビギナーズラックじゃないけど。だから、トンボも同じ時期にやってみてて、今、あの、女子オープンでやってるんだけど、やっぱり、すごいってなる、持ってるんだけど、一番重要な気象条件が味方になるっていうのが同じ下りで出てくる、
ね。ああ、出てくるね。
そう。だからでもこれが、このサポートがないと、どんなにすごい腕持ってても、一流ってなってるような連中の中では、やっぱり勝てないって、作り手知ってるんだよ。
そうだよね。
うん。だからそこでミラクル。そのプロでも、ちょっとこれは無理なんじゃないかっていう風の中、霧の中で、そこでプレイできるドライバーがいる。プレイヤーがいるって話なんです。
いや、だから一見ファンタジーのように見えて現実的なんだよね、うん、割と。
現実的だよ。
そこがおもろいんだよね、うん。
魔法じゃないのよ。気象条件が重なるみたいなさ。
いやー、だからうめえなと思ったのはさ、うん、MF ゴーストで、はいはい、
うん、
まあ最初だから行動でやってんだけど、うん、まあ一回あれ9話ぐらいでレースが終わるんだよ。
終わったね。
で主人公が僅差でちょっと4位ぐらいになるんだよ、
ね。あ、う、ら、
んうん、あのフェラーリに抜かれるっていう、うんうん、そりゃそうだよなっていうやつなんだ
よ。いやいや気にしてフェラーリだ、それはすごいジョーカーだね。
だけどあの要は86にしては、
うん、
15人中4位すげえじゃんっていう結果と、うん、
はい、
次見たくなるっていう展開をちゃんと用意したっていう。うん、
そうだよね。
で、さらにそこから新キャラ投入だから、
うん、
なんか、重野先生が本当、イニシャル D でやれなかったこと全部やってるみたいな、おっしゃってますけど、本当なんか、その、やっぱ、なんだろうな、スラムダンクって例えばバスケ知らない人でもさ、試合の展開は面白いじゃん。
うん、面白かったです。
うん。
多分そういうことなんだよ、
ね。そうだよね。レースだけ見てても、そのトップの取り方の、あれが下りが面白いっていうさ、
うん。
下りでこの人は早いんだけど、その直線になったら、フェラーリに勝てるわけがね、もうスペック的に。で、だから、その、だから2話3話ぐらい前か、その、86乗ってるパイロットは、12秒差がついたって言われるんだけど、ちょっと足りないって言うんだよ。フェラーリと、あの、直線、この後、上りがあって、その後ストレートになった時に、12秒の差では、少し足りないかって言ったところで。
8秒67とかだった気がする。
で、ゴールしたところに、やっぱりフェラーリに、本当にわずかな差で抜かれちゃうんだよ。でも考えてみりゃ、パイロットの読み通りなんだよ。
はいはいはい。
そうすると本当に、
差ぐらい
うん。このパイロットが主人公のあの片桐くんが、その戦闘力の高い車を手にしたら、すべての勢力図が変わってしまうぞっていうところで、それは最初から分かってた、その、レースを仕掛けてきた人たちが、いや、自分たちの子飼いのレースを、あの、レーサーを今度投入する。その名もセナですよ。
アイルトン？
セナですよ。アイルトンですよ。
そのままじゃないですか、先生、と思いましたけど。
だからこう、弟子を通してね、その、 まあ、イニシャル D で対決した、うん、あの、高橋兄弟と、
うん、
ね、あの、対決することになるみたいな、おもろいんですけどね。
おもろいよね。
トンボのゴルフ、ブルーロックもね、やっぱおもろいんだよな、は
いはい。面白いね。
なんだろう、あれは本当に、逆に言うと、なんかテンポの良さというか、ディテールを描かない気持ちよさがあって、
うん、
どう、なんかまあ、本当試合の展開だけで楽しませてんなっていうね。うん、まあ、サッカーもみんななんか必殺技っぽいのを持ってるっていうのがちょっと面白いかな。はいはいはい、うん。いやー、だから、そっか、確かにね、全部見るってやっぱほんと自分になかった蓋が開く気持ちよさがあるからね。
まあね、確かにね。
そういうところが結構面白いんだよな。
うん。
同じくアップゾーさん別でもらっています。は
い、ありがとうございます。アップ
ゾーさんという方からいただいております。先日カーグラフィック誌のウェブサイト、カーグまた車の話題です。
ごめんね。
もうおじさんばっかだもう。
アニメと車の趣味性についてということですね。ウェブ CG、まあカーグラフィックですね、うん。ウェブのカーグラフィックの連載コラムを読み、車の趣味性と同じ感覚がアニメにもあると思いましたのでお手紙しました。
へえ。
コラムでは平成版トヨタの86の開発者である多田哲也氏が、速い車より思うようにコントロールできる車が欲しいというファンの声が86の開発に大きく影響したと語っています。これを読み、車は走らせる、アニメは見るという楽しむ行為の趣味性が似ていると思いました。いくつか例を挙げたいと思います。一連のジブリ、新海誠作品はフェラーリやランボルギーニなどのスーパーカーです。宮崎監督、新海監督といったカリスマのこだわりが非常に強く、開発のコストも高いです。顧客が楽しみを心から堪能するには、サーキットや映画館といった相応の場とコストがかかります。一連の京アニ作品は、アルファロメオやロータスといった馬力よりもハンドリング重視の車です。テレビアニメというコストが制限される媒体を主戦場としながらも、脚本作画、デザインといった要素を高いレベルでバランスさせ、一般の視聴者にも楽しさを提供しています。これは行動でも楽しめるハンドリングを持った車です。一人車や方文車などのほのぼの日常系作品はシトロエンです。等身が低いキャラクターデザインで作画も動画も美麗なリアル路線ではないし、しかし癒し系の物語と優しい世界観でずっと見ていられる最高に心地よい作品です。これはスマートではないけどキュートな魅力がある外見とこだわりのサストシートで最高の乗り心地を提供するシトロエンのようです。骨太な物語と圧倒的な作画、動画を手掛けるゴンゾやプロダクション IG 作品は、硬派な走行性能とキドニーグリルの押しの強い外見を誇る BMW。独特でマニアックな演出が魅力的で熱心なファンの多いシャフト作品は、独特のハンドリングが魅力的なルノーやアルピーヌなどのフランススポーツ車。他にも思いつくものがありますが、キリがありませんので、この辺で。強い個性を楽しむことができるアニメよりも、車のような多様な趣味性があり、ターゲットの好みと作品の個性が一致した場合に最高に楽しめるものだと思いました。ちょっと無理なこじつけもありましたが、長文にお付き合いいただきましてありがとうございます。アプゾー記者、ありがとうございます。
ありがとうございます。擬人化じゃなくて、擬車化か。
そうか。
そうだね。
なるほど。
確かにね。
まあ、ね、そうか。宮崎新海はフェラーリやランボルギーニ。開発コストも高い。今日にはアルファロメオやロータス。
なるほどね。
日常系はシトロエン。
うん、
まあ、別に日産でもいいんじゃない？
まあな。
どれも庶民には手が届きませんの。
いやいや、まあだから、いや、シトロエンは割とし、ね、手届きやすい。
あ、そうなんですか。へえ、安いんですね。うん、
まあ、日産、トヨタ、うん。まあ、あと、なんでしょうね。スバルとか。
はい。
まあ、そういう作品でしょうね。うん、ああ、こういう視点もあるんだね。
あるんだね。
車好きいるな、結構。
いるね。
素晴らしい。
比嘉くん、全然、あ、でも、比嘉くん、運転できるもんね。
運転できますし、今もして、全然して、できますし。
お
すごい。ええ、グランツーリスモやってたんで、多少は
だけど、ああ、そっか。
いや、やっぱりでも、その、やっぱり、そうですね、ちょっと、やっぱり、ちょっとハードルがあって。
そのお金とか、そういうこと考えないで、その、ルックスだとか、はい、そういうので、この車欲しいなって思ったのはなかった。
ミニクーパーです。
ミニ、
ミニ
一番最初の
今も欲しい。前も多分、この番組とかで言ったことあると思うんですけど、 やっぱりシティハンターとかのあのちっちゃい、車高の低いやつは、憧れますよね、今も。
なるほどね。
だから、まっすぐ走ってる見ちゃいますよ。
ちょっと座高の問題がね。
そうなんですよ。超頭すっちゃいますよ。普通の僕、国産車でもね、てっぺんにいっぱい毛ついてますからね。
そうだよね。
高すぎちゃって。
そうだよね。
でもなんすか、ちっちゃいとこから、でかいやつが塗って出てくるってもなんかちょっとかっこいいじゃないですか。
まあまあまあ。
あの、でもあの良さもあるんですよ。だからでかい車もね、うん、皆さん言いますけど、でもちっちゃい車の方が好きなんですけどね。
ミニ楽しそうだよね。
楽しそう、楽しそうです。
うん。国さんは
俺好きな車いっぱいあるからね。だからミニカー集めてる人なんじゃん。
そっか。うん、スーパーカーもね。
スーパーカーもある。俺はねー、やっぱりね、二代目のホンダ CRX かな。
CRX 出ました。
あのね、リアの形状がもうセクシーでセクシーで。
あ、確かにね。
グラストップ CRX って言われてたやつね。たまりませんね。俺もね、大きい車っていうより、ちょっとね、小型の車の方が、ちっちゃい感じの方が好きなんだよね。楽しい。
CRX、ね、
編集長は？
いや、シビックとか乗ってみたいよね。
あー、シビックね。今の？
うん。
あるか。
どんな感じなんだろう。
ああ、はい、はいはい。
昔のタイプユーロっていう丸いやつも乗ってみたいんだけど。
う
ん、あとカングーとかね、ルノン。
ああ、カングーね。
乗ってみたい。
ああ、遊ぶ車じゃんか、あれ。
うん、なんか、楽しそうじゃん。
そうね。どこ行くかってワクワクするよな、あれな。
車高、だからし、はいはい、なんか SUV じゃない、ちょっと車高高めの見晴らしのいい車とか乗ってみたいね。うん、あとはスープラとかね。
あ、スープラか。スープラだったら俺70系がいいな、やっぱりな。
あ、そうですか。
新しいやつってちょっとルックス的にね、俺の好みじゃないって感じだね。
へ
え。いや、最初のスープラかっこよかったですもん。
青の世界へようこそさ。
はい。
2024年秋アニメ新全権1位だった村井の声。
はい、
割見で順位が低かった、まあ視聴者の順位が低かった原因はディズニープラス独占配信だったからだと思われます。
まあですね。
最近はテレビではなく配信で視聴するといった新しいライフスタイルが主流です。私も全録レコーダー搭載のテレビを持っていますが、アニメを視聴するフォーマットは主にアベマビデオです。大相撲が大好きな私は当然アベマプレミアム会員です。アベマ TV の大相撲中継は序の口から結びの一番まで全て配信してくれるので、相撲好きの間ではマストアイテムです。
そうなんですね。
もちろん NHKBS4K とも契約しています。そこで皆様が契約されているサブスクなどの配信サービスは何ですか？おすすめの配信サービスはどれですか？これからの参考にしたいのでよろしくお願いします。なるほど。
なるほど。
村井の恋はでも1話無料とかなかったかな？ MX とかでやってんじゃねえかな。これがまた面白い作品なんだよね。
村井の恋面白いね。
面白いわ。
テンポがね。
うん、比嘉くんは今何？
僕はアマプラと YouTube プレミアムぐらいなので、
まあ、アマプラで大体カバーできるから、
ね、そうですね。ガンダムも多いですし、
東京 NMX と BS 日テレ琵琶湖放送で村井の声は放送中。
そうなんですね、
うん、10月6日から放送中です、うん、だから普通に地上波で見れますよね、我々の
感覚、うん、まあね、私はそれで見てるからね。
うんうんうん。
私配信サービス一切やってませんから。
あ、すがる。そうなんですね。
いや、前、だから前もお話ししなかったかな。
しかし
もう、テレビので見てるので、もう、正直もうお腹いっぱいなんですよ。
ああ。
ただ、映画とかでもう今手に入らない、レンタル行ってもなかったんで、レンタル事業もみんな撤退しちゃったみたいな感じになってきてるから、
はい。
見たい映画で持ってないやつはいっぱいあるから、ああ、こういうのでできんのかなって思うけど、それやっちゃったらもう本当に見始めちゃったら、いやもう泥沼だよっていうのが、ちょっと自分自身がおっかないっていうのがあるから。
いや、泥沼でいいじゃないですか。
いや、そしたらもう新全権のこれ見るのだって時間、もう本当に辛いんだから。
あ、そっか、すいません。
ああ。
確かに。
そうなんだよね。
見たい映画はあるんだけどな。
俺はね、だからこのスポーツを人質に取るのずるいなぁと思って。
あ、そう、ね、
人質って。
でもキラーコンテンツですもの。
やっぱね、NBA 見るにはもう楽天と契約するしかないのよ。
あ、
はいはい、あ。
で、 楽天のスマホをユーザーはタダで見られるっていう。
ああ。
すげえずるい契約なんだよ。
ああ、そういうことですか。
なるほどね。
悔しい。
悔しいわ。まあでも見ちゃいますけどね。
まあね、そうなっちゃうんだよ。
NHK とかでやってくれてた時代が懐かしいわ。
やってましたね、NHK。
これだから大問題なのは、
うん、
報道されなくなるの。
ありますね。
そうだね。
で、なんで大谷ばっかりが放送されてるかっていうと、NBA とかサッカーがもう高くて、NHK が放送できなくなってんのよ。
うん、
ああ。
だからあれ、まあ、だってさ、八村だってロサンゼルスにいるんだよ。うん、ロサンゼルスレイカーズだよ。
うん。はい。
比嘉くんでも知ってるんじゃない？
知ってます、知ってます。
うん。名前は知ってるよ。
知ってます。
マジック・ジョンソンがいたチームで。
はい。
コービー・ブライアント
とか。NBA 大ブームですから、僕ら
は。レブロン・ジェームズ、うん。もう NBA の顔となる選手がいる、もう、巨人軍ですよ。
うん、そうっす。
うん。そこに日本人がスタメンで入ってんだよ。
うん。
すげえよな。
いや、信じられない
どう考えてもすごいよ。
なんだけど、放送してないっていう。
してない、ね。全くしないもんね。
そうなんだ。
まあ、しないというか、できないんだよね、だから、うん。
ニュースもちょこっとぐらいですもんね、うん。
で、B リーグっていう日本のリーグは、U-NEXT、
はい
はい。うん。あれも U-NEXT なんですね。
そう。たまに、だから BS とかでやってくれるけど、なんかこう、好きなチームとかを全部見ることはできないんだよね。
ああ。
まあ、そりゃそうなんだ。
ああ。
まあね、まあこれはもう本当しょうがないだろうね。スポーツってタコツボ化していくんだろうなとは思うんだけど、ね。
まあそうだよね。
朝記者。先日ツイッターを見ていたら、日々放送される大量のアニメを消化するために、5つのモニターを使って同時に見続けた人の話を見かけました。結果その人は日々の言動がおかしくなり、生活に支障が出る程度に辛労してしまったとか。やはり過剰なインプットは良くないですね。
うんうん、
もしかしたらマイクールアニメを40作も見てると後々大変なことになるかも。やはりアニメは週で10作ぐらいに収めたいものです。朝来て。
ということは1日2話ぐらいですかね。大体。
まあまあ全然普通じゃない。
うん、
う
ん。
だってご飯食べながら見て大体2本ぐらい見れますし。
うん、そうですね。
まあね、
朝晩それやってりゃ1日4本見れますし、うん、5日でも20本は見れますからね。
まあそうね、確かに、
うん、
そんな感じだよな。
まあでも、もう熱心に見るのって10本あるかないかぐらいじゃないかな。
あ、
そうじゃない。
そうだ、
ね、やっぱこの好みが影響するからね。
うん、
そんなに毎回どっぱまりして何遍もってなると、そうすると1日4本っていうよりは、いや、この作品好きだからって、それ1日4回見るわけじゃん。
ああ、それもね。
っていうのはある、はい、全然ある。
本当俺どうかしてんなと思うけど。
はい。
MF ゴースト俺2回見てるからね。
見てる見てる。俺も全然見てるよ。2回どころじゃないよ。
いや、いや、わかる。わかる。
そういうのは別にありますよ。僕はプリキュア2回見ますもん。うん、
あ、そっか。
一回見て、感想のためにもう一回見てみたいな感じで。二回見ますよ、普通。二回は全然見ますけどね。
トンボも二回は見てるね。
あ、トンボも。
見るね。
好きですね。
来年のプリキュアが決まったよっていうメールもいただきました、朝記者。
はい。
今年もそろそろ来年のプリキュアの話が出る季節となりました。
うん、そうなの？
例年だと、商標登録情報からリークされてタイトルが暴露される流れでしたが、
はい、
今年はなんと公式が先手を打って発表されました。
そうですね。
その名も君とアイドルプリキュアです。どうやらプリキュアもアイドル活動を展開していくようです。
いや、十分でやってますよ。
過去作で誰かが芸能活動とプリキュアを兼業していた話はありましたが、全員となると多分シリーズ初。どんな芸能ストーリーになるから今から楽しみです。朝記者ありがとうございます。東藩お願いします。
僕は全然信用してませんからね、そのタイトルでは。今期もワンダフルプリキュアも散々みんなバカにしてたら超傑作なんですよ、
うん、
だからアイドルってついてるからといって、
うん、
アイマスに寄せてくれてるとか全とかね、ラブライブにかとは全然関係ないですよ。もしかしたら男性アイドルの可能性もありますしね、
うん、
のマネージメントするプリキュアとか、なんかそういうこともあり得るのでね、僕はまあまあ見てみるまではちょっとそんな別に受け入れる作戦でいますんで、うん、
いや、ベタにアイドルするんじゃないかな、その地元の。
ああ、まあ、そうなんですよ。でも多分その アイドルとして売りはしないとは思うんですよね。
あ、まあ、それはないけど。
ちょっと、ああ、やっぱり対象の視聴者が、いわゆるその辺とは違うので。
何かを探すためにアイドルやってるみたいな、お客さんの中からみたいなね。
そうそう。あとは女の子たちにいかに多分洋服を買わすかみたいな作戦な気はしますけどね。アイドルだから。だからその衣装があってなんもじゃないですか。そういう作戦で、ね、今回だったらやっぱり、コスメはもうここ最近すごく重点的にやってるんですね、必ず。DM でも、プリキュアみたいに綺麗になろうってやってるんで、今度はアイドルのメイク的な感じだと僕思いますね。
なるほど。
ああ。
歌とダンスで戦うんじゃない？
まあ、それだと、
全然あるじゃん。
やっぱりマクロスっていうのがありますからね。
いや、でもそれはプリキュアでやればいいじゃん。ダンスバトルになるわけですよ。
で、あとはアイドルの楽曲ですよね。まあ、最近もね、今後も、プリキュア感謝祭っていうのがありますけども、ずっともう、ここ最近は、大きなお友達以外にも、子供たち向けにもそういうコンサートばっかやってるので、アイドルにして、あとはどう曲数とかを増やしていくのかっていう部分ですけども、
なるほど。
ユニットにするのか、やっぱり、3人とか4人じゃないですか。やっぱりね、今のアイドル作品ってそういうたくさんいてなんぼみたいなのがあるので、もしかしたら、ライバルプリキュアとかも出てくるかもしれませんけどね。
ああ。
何社かみたいな感じで、そういうこのようないわゆる大手プロダクションの、悪のが経営する、芸能事務所に弱小のプリキュア事務所みたいな感じとか、そういう感じだったら。
でも、言ってみればその黒のプリキュアがね、
はい、はい。
その闇の部分って多分昔からそういうのってあると思うんだよ。その発想としては。はい、
ありますね。
でも、ここまで来てやってないってことは、やっぱその子供向けってことを考えると、あなたは私よみたいなのは分かりにくいから避けてるような気もするんだよね。
ああ。
分かんないけど、それってちょっと大人向けの話になってくれような気もするんだよ。その闇の部分を、つくっていうところはさ。
うん、そうですね。
どうなんだろう。でも、まあ、数出したいってなったらそれも全然ありだけどね。
やっぱりアイドル育成学校じゃないですか、もう一番落としどころは。
ああ、相方じゃんかよ。
そうなんですよ。寮生活にして、寮母さんが、実はね、こう、男女関係の性を統一したみたいな感じの。まあ、過去のプリキュアのそういうのも設定も多分乗っけながらだと思いますんで。
なるほどな。まあでもなんか、それを見た女の子たちが安易にアイドルなりたいとか言い出さないことを願うんですけどね。
いや、多分アイドルっても多分きっと TikTok はああいう系だと思いますよ。まあ、いわゆる芸能の方行っちゃうとちょっと嫌な、嫌らしい世界がね、僕らも見てる世界に入っちゃうので、それは、いわゆるスクールアイドル的な感じの、そういうちっちゃな感じだと思います。
まあ、どうせやるなら作所の構造をちゃんとね。
それが大人向け。まあね、確かにな。
熱文字ネーム、石川県加賀市。はい、熟女大好きおじさんからいただ
きます。すごい名前だな。
お元気そうでよかった。
皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
岡江久美子が大好きな熟女大好きおじさんです。
今のね。
笑っちゃいけないの。ね、
いやー、俺岡江久美子好きだよ、ね、俺。坂口涼子とかも好き
ですよ。あ、坂口涼子さんは ね。俺も喋りたい。
はい。なぜに熟女がメインのアニメがないのか徹底的に議論していただきたい。第一線で活躍している声優さんのほとんどが熟女です。のとまみこ44歳、ひかさよこ39歳、まあ、結構、井上まりな39歳、佐藤里奈43歳、坂本真綾44歳、夏香香織39歳、あすみかな41歳、田村ゆかり48歳、堀江優48歳、林原めぐみ57歳、戸田恵子67歳、榊原さん68歳なのに彼女たちは実年齢より若い役を演じています。許せません。
うん。
アダルトビデオ界でいうマドンナやセンタービレッジのような熟女専門レベルがアニメにあっていいじゃないか。
うん。
日本のアニメ制作会社はロリコンしかいないのかと強く抗議したい。仲良し熟女4人が全国の温泉を旅行して毎回温泉界のアニメを作ってくれ。要はまさに大熟女時代。立ち上がれ、熟女好きアニメ制作者。
そう言うと。
そういえば、熱文字メンバーに熟女好きっていましたっけという、熟女大好きおじさんからひどいメールいただきました。
最悪ですね。いい意味で最悪。
困っちゃったなって感じですね。
声優さんの年齢をばらさないで。
本当ですよ。ファンタジーしてる人もいるんですからね。でも、わかりますね、確かに。僕はあれと思います。やっぱり、エシさん、ゲンガマンさんたちがやっぱり、書きたくないからだと思いますよ。だから、筆が乗らない。だから、 か、なんですかね、もう魅力的に多分描ける人が、限界さん、作画監督さんとかいれば、うん、今度アシュラが如くっていうね、昔やったやつがまたリメイクでやるらしいんですよ。うん、ああいう系だったらアニメ化とかもね。
え、アシュラの如くやるの？
はい、はい、また、リメイク
で。ドラマで？
ドラマで。
あ、ドラマね。
実写で。
え、誰がやんの？その4姉妹。
あ、結構、いや、それも最近の割と女優さんですよ。いわゆる表紙すずラインのあの系の人たちが。
いやいや、そんな年じゃないでしょ、広瀬すずまで。
うん、とか、あ、いや、なんとか、あの辺の、ま、あの
加藤春子だよ。だって、長女加藤春子だよ。
結構話題になってて、多分サブスク系でやるんですけど。
うん。IKKO さんとかがやるわけじゃないよね。
違いますよ。
すげえな。
ああいう、昔あったホームドラマとか、ああいうのだったらね、例えば、渡る世間は鬼ばかりとか、
映画するとか。いや、思うんだけど、
はい。
例えば、田中敦子さんとかもそうでしたけど、
はい。
アニメで描く熟女より綺麗なんだよ、多分実写の方が。
ああ、まあね。
これ、なかなかなくない？
なかなかない、そうですね。確かに。
綺麗なおばさまって作画で描くと難しくない？まあ、
難しいかもしれないね。
うんうんうん。
皮膚の質感とかあるからね。
そうそうそう。シワとか、それなりの年齢を表現しながら美しいおばさまってアニメでなんかまだあんま見たことない気がする。うんうん、
ないですね。
だからキャラクターとしてもそういったものがあまりに少ないからできる人も少ないっていうのもあるんじゃない？
でも、お二人とかずっと少女漫画お好き人間じゃないですか。
うん、
いわゆるちょっとまあ、少女漫画系、レディースコミックじゃないですけども、そういうのないんですか？少女漫画系で。割と年のいった方ばっかりの主人公の漫画と名作とかって。
俺はだから視聴者とか読者年齢だよ。
うん、あ、そうですか。はいはい。う
ん、だから俺は少女漫画じゃなくてちょっと上の世代のヤングユーとか読んでた人なのね。
はいはい。
それってやっぱ20代、30代中盤ぐらいの女性がみんな主人公なんだよ。そうよ。働いてる女の人。でも、はいはい、この働いている女の人のドラマっていうのをだから見たがるっていう層がまだ少ないんだと思う。
そうだね。
20年、30年経って、その同世代の同性の女性たちもそれをアニメで見る、漫画で読むっていうのはやっぱ極端に少ないんだよね、多分ね。
はあ、は
い。だから、日本でアニメであれだけのいろんなものができるんだったら、セックス&シティができるはずなんですよ。
確かに。
でも作られない。っていう声も上がらないっていうのはやっぱ視聴者がそこにいないからだ、多分。
はあ、
だから30代後半、40代で女たち自由にやりましょうよっていうのを見たい、アニメで見たいっていう女性の視聴者っていうのが本当にいるの？これ作ってもいいけどっていう感じになるんじゃない？
そういうことですか。ああ、なるほど。
で、テレビみたいにテレビでやって OK っていう感じでもないから多分アニメって。
うんうんうんうん、
お金が払ってくれるお客さんが いる分、そのターゲットに対してのどういうデザインを知っていかなきゃいけないかっていうのは逆にはっきり見えるから、うん、やっぱり高校生の女の子男の子がメインになってしまうっていうところあるんじゃないかな。
グッズ展開がしにくいのもあるんですかね。
あるかもしれない。いやでも面白ければみんな食いつくとは思うんだよ。でもその面白いっていうのが何を指すのかっていう話だし、どうしてもアニメの場合30代40代50代になってもどう見てもキャラクターデザインとして20代の女性にしか見えないっていうような立ち位置に今なっちゃってるじゃない。もう20年くらいそうなっちゃってんだよね。はいはい、これはね、書きにくい書けないとかっていうことではないと思うのよ。
うん、
若い見た目の女性キャラじゃないと嫌だっていう客層が多いっていう風に見てるからだとは思うんだけどね。
ああ、
そんな気はする。
熟女をアニメで表現しにくいよね。さっき言った作画の問題もそうなんだけど、
うんうん、
綺麗で描くことと老いているとかあるいは熟しているということを、うん、まあなんか両方アニメーションで表現するってやっぱなかなか難しいし、
なかなか難しい。
それを見てさらに憧れられるとか、うんうん、そういうのってね、なんか夏木マリみたいのがいっぱいいればいいけど。
そうですね。
夏木マリさんってだって女性が憧れる、なんかこう、いわゆる熟女って、
ね。確かに。
72歳ですよ、夏木マリさん。
いやー、見えないな
ぁ。いや、そう考えると、まあ、まあだから実際生きてる人の方がファンタジーであるということもそうだよ。 だし、
そっか。
30歳、40歳になっても少女漫画読むわけだからさ。女性はやっぱり、女性はっていうと、ちょっと問題ある発言になっちゃうけど、30歳以降は年を取らないんです。
ああ、はいはいはい。
女の子は。
うんうん。
それより年を取った人がおばさんになってくるわけです。
うん。
私はおばさんだって思った瞬間からおばさんだから。
うん、まあね、
うん。おじさんもそうでしょ。
おじさんもそうですね。
そうなんですよ。うん、そこなんです。
だから、まあ、憧れられる作品ってなるとちょっと難しいかなっていうのはあるよね。うん、
題材か。そうですね。
実際にな。
だからね、強いて言えば、昔温泉の中井さんを主人公にした春ちゃん。
ああ
ドラマありました
。はいはい。
あれ、昼ドラ。
はい。
ハルちゃんをうまくアニメ化してくれれば、PA ワークスがアニメ化してくれればいい。
岡田真理さんで、脚本。
いろはでしたっけ、あ、
花咲くいろはだね。
そうそうそう、そうですね。あれだ。あれの、おかみさんたちがいっぱい出るやつ。
おかみさんたちがいっぱい出る。
すごい。
クールミント記者よりいただきました。
はい。ありがとうございます。
自宅が聖地であることの弊害と。いただいておりますけれども、11月の編集室で朝記者の地元が聖地であることの弊害のメールを聞いて、この方、豊橋がね、聖地っていうのね、はい、ありましたけど、うん、自宅が聖地であることの弊害をメールします。というのも、私の住んでいるマンションが某アニメのオープニング映像に使われているのです。建物の色は変えられていましたが、建物が建っている場所は実際と同じ位置に書かれているので、放送当時は聖地巡礼に来て、うちのマンションを撮影している人が結構いました。アニメ以外にもドラマでいくつかの作品でうちの近所がロケ地となっていたことがあり、あるドラマを見ていたら、うちのマンションというか、小生の部屋の窓とベランダがバッチリ映っていました。
そう。
その時はいつ撮影するという書面でのお知らせもなかったので、もし撮影中に全裸でベランダに行っていたら大変なことになっていました。自宅が聖地になるのは嬉しい反面、常に誰かに撮影されている可能性があると思いながら生活しなければならないという弊害もあるのです。
大変。
なので自分が聖地巡礼に行く場合も、なるべく民家や人は写真で撮らないように気をつけようと思っています。クールミント記者、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんなケースもあるんだ。
あるんだね。
そうです
ね。
まあ今その観光地化するところが読めないって言うからね。
そうだよな。
誰かが SNS で上げて、それが いいってなっちゃうと、うんうん、もうすぐにオーバーツーリズムになってしまうっていう。で、その観光地じゃないところなもんだから、その対応がまるでできないから、大変な騒ぎになるっていうのは、もうそこかしこで起こってるじゃない。
うんうんうんうん。
そういう意味では難しいよね。怖いっちゃ怖いし。うん。
確かにな。だって、タレントさんなんつったらもう自分が聖地みたいな感じになっちゃってるから。
まあ、そうだね。今本
当
そうだね。
プライベートなんか一切ないですよ。
ないよね。
はい。
気づいたら撮影されてる、撮られてるっていうのばっかりですよ。うん、出歩けないよね、
うんうん。そうだよ。本当だよ。
いや、だからやっぱり、俺らぐらいがちょうどいいんじゃないか
な。いや、飯は食えるようになろうぜ。
そうだよね。朝記者。以前、虎の穴の同人誌通販でクレカが使えなくなる騒ぎがありましたが、クレジットカードですね。
そうですね。
このほどメロンブックスの通販でも同じようなことが起きたらしく、ビザ、マスタークレジットカードでの決済ができなくなると発表されました。
そう。
またもや海外の謎の締め付けがオタクに迫っていますが、
うんうん、
幸いなことに JCB カードは使えますし、電子決済も使えるようなので、逃げ道はまだありますが。
やった。
やはりエッチな同人誌は書店で買うのが一番確実なようです。というメールいただきました。
なんだあれ。
イカ君どうですか、このあたり。
いや、なんで僕言ってきた。そして、まあ、手に取ってね、やっぱり、一番ね、こう、自分でこう、書簡とかね、書簡だったらね、見本紙もありますんでね。
うん。たださ、問題なら、比嘉くんが手に取った同人誌を手に取りたくないっていうの
は、ね。袋詰めだよ、袋詰め。袋詰めだからいいんですよ、ちゃんと。大丈夫です。
でも。
ビーでも出やす
く。触った瞬間になんかベタッとするんでしょ。
いや、しないよ。どんな僕、分泌物出てるんですか、ね。
新一記者、ありがとうございます。
この
1話、ね、久しぶりにいただきました、はい、この1話。今回は、シャニアニセカンドシーズン第7話についてお話ししたいと思います。 シャイニーカラーズのね、アニメセカンドシーズンですね。これはゲームのファン感謝祭というシナリオを元にしています。
うん、
あらすじは5人ユニットのアンティーカがそれぞれ個人の活動が多くなり、それを寂しいと感じたサクヤが、それでもここで輝けるならユニット活動を無理にしなくてもいいんじゃないかと解散を考え思い悩むっていう話です。
うん、
これはゲームでも初期のシナリオだったため、それまでもサクヤが寂しがり屋な面は描かれていたものなので、そこまでという感じがありました。昨夜は早くに母親を亡くし、父親に育てられ一人家に残されても寂しい気持ちを抑え、いい子であろうとしました。その父親も中学の頃に亡くなり、祖父母の家に引き取られます。高校生になるとモデル活動を始めますが、孤高の王子様というイメージを作られ、周りと交流できず寂しさを募らせます。そんな時にスカウトされます。アンティーカメンバーの日常を描いたカードイラストでは、昨夜はほとんど笑顔です。昨夜にとってアンティーカとの出会いは救いになりました。最近公開されたプロフィールでは、生まれ変わったら何になりたいという質問に、両親の子供と答えています。こんな見た目はかっこいいけど純粋で寂しがり屋の白瀬昨夜をプロデュースしてみませんか？それでは、ということでいただきました。新一記者、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、
いい話じゃないですか。
いい話じ
ゃん。
いい子じゃないか。
いい子じゃないか。
生まれ変わったらまた生まれてきたい、あなたたちのところにってことでしょ
う。そうよ。
泣けますね。
いい子。
こういうアイドルいる？実際、比較。
いますよ、全然います、います。いろんな、いや、今アイドルの方、半端ないんですから、もう。
いっぱいいるよね。
いっぱいいますよ、もう。
おじさん全然わかんないよ、もう。
なんか寂しいんですけども、本当に、で、そういう番組が出れないから、どんどん、地下アイドルって言葉って良くないって言われるんですが、実際どんどん地下化していくんですよ、みんなも。
そういうことか。
物販じゃないと生活できないっていうレベルで、僕の知ってる大手事務所のアイドルの子なんかも、
うん、
あの、事務所の人に、あの、給料制にしてくださいっていうふうに言ってきたとか、それぐらいみんな今大変らしいので、そういう子たちもいっぱいいますよ、本当に。
まあ、ほぼ芸人と同じ感じになってきたよね。
今なっちゃいましたね。
今ね、ちょっと、アイドルマスター
シャイニーカラーズ。この人が昨夜さん？
そう。
昨夜さん。
昨夜さん全然イメージ違うんですけど。
いや、かっこいい系じゃねえ。
やっぱりかっこいい。で、容姿端麗、さらにスポーツ版の成績優秀、立ち居振る舞いはまるで王子様。
パーフェクトじゃない。
周囲への気遣いも忘れない。という、でもね、
彼女が逆にやられちゃったんですか。あ、これは確かに。これでな、親孝行素晴らしい。
175センチ。いいね。
いいですね。かっこいいね。
身長高い。
身長高いのいいよね。
あら、かっこいい。
いいですね。
かっこいいね。あ、何ちょっと、お姫様系のもやっぱり似合うじゃないですか。
そう、似合いますよ。
あ、
こういう王子様キャラこそお姫様として
、うん、そうなんだよ。そう、あー、編集長いいこと言った。
こういうのは俺ら全部ときメモに教わってるから
。すべてときメモに教わったな。
そうです。すべてをときメモに教わってますから、
ね。そうなんですよ。
でもどうですかね、生まれ変わったら、両親の子供っていうのどうなんだろう。
どうなんでしょうかね。
面白くないよね。
そうですね。まあ、ね、僕は別の人の子供が
いい。そう考えるよね。
尊敬する人、お母さんって書いてるアイドル、舌打ちしかしねえな。そういうことじゃねえんだよ。
ちょっと心配になっちゃいますけどね、本当にいたら。
わかるんだけど、そういうことじゃねえんだよっていうのは。
確かにな。若いうちに言ってる方がちょっと、信憑性がないとは言わないけど。
まあまあまあ。
うんと年取ってきてから、いや、親父とおふくろ何にもしてなかったけど、いや、それが一番すごかった。年取ってきてからわかるよ、みたいなのはあると思うんだけど。
うん、確かに。
でも、比嘉くんのお父さんクズだよね、
おい、やろうよ。そんなことねえよ。
そんなことないでしょう。
ちょっと人でもお酒が好きだっただけですよ。
あの、庭にテレビ投げたお父さんだよね。
で、小発くんですよ、僕の元相方の。
え、あれ、小発のお父さん？
小発のお父さんですよ。
どういうやつだったっけ？
なんかあの、ゲームばっかやってたら、お父さんがぶつ切れで、テレビを庭にぶん投げたっていう。ファミコン大ブームの時代ですね。ファミコン本体だけがポツンと今に残ったっていう話。
いい話。
いい話ですよね。
芸人らしい。
うちもそんなことあったよ。
マジで？
うん。 ゲーム、あのね、ファミコンの前だから、あの、ブロック崩しか。あれはなんかあって、もう、ずーっとそれやってたから、親父が切れて、こんなものをずっとやってるって、ふざけんなっつって、それ窓から放り投げたっていう。昭和の男の人ってそういうのあんのかもしれないね。
あ、そうなんだ。
あ、確かそんなことあったよ。ブロック崩し面白い面白いってやってて。さすがにね、ファミコンの時代になったらそんなことは全然やってなかったし。
あ、
うん、
へぇー、すげえな。
だからあまりにも子供たちが夢中になってゲームやってたからじゃない。
なるほどね。
ああ、そうですね。
そういうのあるよ、やっぱり実際。
そう、おじさんはね。
うん。いや、でもやっぱり俺らの年でも、もう子供がいてもおかしくない年だから、
はい。
自分の子供がだよ。子供が、だから物心ついた8歳、9歳ぐらいになって、朝から晩までスマホの画面見てゲームやってるってなったら、ちょっとやっぱ心配になるんじゃない？
俺もうね、スーパーファミコン買い与えるわ。
そういうなんかが必要なんだよ、多分。
せめて首が曲がんないようなゲームやらしたいよね。
うん。
スマホ大変だよね、あれ。首、スマホ首大変なの
ね。そうでしょうね。
むしろそういうゲーム機でテレビの画面で向かって やれってやった方が、むしろ集中力というかスマホで全てが手に入るっていうよりも、もしかしたらいいのかもしれない。
う
ん
う
ん、
そう。
うん。
ドット絵で
いいんです。逆に、いわゆるメリハリがついて、生活の中のメリハリとして、
2
時間ゲームやればいいんだけど、スマホではやるなと。家の大画面のテレビでガンガンやれと。
そうだね。
ああ、
じゃあこの方最後にしときましょうかね。
はい。
生成 AI について。
おお。
達夫編集長と愉快な仲間たちの皆様お疲れ様です。
やっほ
ー。近年、あ、愉快。近年 AI が何かと話題になっています。今やいろいろな分野で生成 AI が使われています。X では生成 AI で作られた、もはや3次元で実在するかと思われるほどリアルな AI 3次元美女の画像が散見されています。私は1万枚を超えるほどダウンロードしています。そんな中、中尾流星さんや山寺宏一さん、梶裕貴さんなどおなじみの声優さんたちが、声を無断で生成 AI で使われ、学習させて生成した声を商業利用されることに遺憾の声明を出されました、
うん、
許諾なしに金儲けに使うのは許せません。問題なのは写真は肖像権が法律で定まり守られているのに声については無法状態であるということなのです。アニメを日本の文化と推進する割に国が声を守る権利を法律化していないのは幻滅するばかりです、
うんうん、
せっかく赤松先生が国会議員になられたわけですから肖像権ね、肖像の声、
はいはい、
肖像権を新たに作って法律化し、メディアで流れる声の保護をしないと、苦心して作ったキャラの声や芸能人の声を許諾を取るという苦労をしないで、楽して金儲けに使ってしまうという状況が続いています。メディアに出て喋る。特に、まあ、達夫編集長もラジオやってますし、言いたいことはあるのじゃないかなと思います。怖いのは芸能人の声を無断で使われて本人の映像に当てられる。そしてその人が言わない誹謗中傷を言わせて、その人の人気が貶められることです。我々アニメオタクは声優さん一人一人を敬ってるといいか、大事に思っていますから許せないことではあります。メディアに出ている方々も意見を伺いたいです。インフルも流行っていますし、マイコプラズマ肺炎も感染者が増えているようです。皆さんはどうぞお体ご自愛くださいということでいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ確かにね。
声はなぁ、そうだよなぁ。いやいや、山寺さんなんて商売上がったんだよね、ほんとね。
そうですよね。
中尾流星さんとかさ、もう一発で分かっちゃうからさ。
そうね。そうですよね。
若元の
余計ですよね。
だけどさ、山寺さん、梶さんあたりってさ、
ああ、確かに確かに。
馴染みはあるけど、
うんうんうん、
いろんな声出せる人って、
うん、
割とちょっと微妙なラインというか、
そうですね。
一番立ち悪い被害に合いそうな感じ。
合いそうですね。それにちょっとエフェクトかけて違うとか言い合いそうですね。
そこなんだよな。ただこういう、もう道具として AI を使いたいっていう人たちは、もうだからそれが面白くって人の権利とか考えないでやっちゃうから、
そうだよ。
はい。
どんなに取り締まりをきつくしても、ある一定数は出てしまうんだよね。 だから言っといてやんない、やんないでいいなんて俺は思わないけど。
まあだから、ティガ君もね、まあ、はい、くしくもハッカーとしての発言が出ましたけれども。
ち
ょっと声をね、加工しちゃえばわからないみたいなね。
はい。
そういう卑劣な発想をする人もいるわけじゃないですか。
想定してるわけじゃないですよ。やめてやめて、言い取らないで、皆さん。
いや、だからこれ、立ち悪いよね。
そうですね。そうなってくると、こう、モノマネね、芸人とかそういう人たちもちょっと取り締まってほしいですけどね。
ああ、確かに。
考えて、いや、ご本人がね、笑っているうちはいいんですけど、うんうん、ちょっとその辺もだんだん今後、近年変わってくる感じしますよね。
まあ、小田裕二さん怒らせたらもうできないですから
ね。できないっていう風になって、本当にね。うん、
あと、やっぱり見る側のリテラシーも高めるとまずいよね。
そうだよな。
だからもう有名人だって、この人だ、ファンだ、それでクリックしちゃうってのはもうまずいんだよ。
確かに。
この人本当にこんなことやってんのかなっていうのを、ある程度、全部疑ってかかって言ってチェックするっていうようなことしないと、本当に惑わされちゃうよね。それこそファン、
人類の歴史でリテラシーがさ、その欲望を上回ったことってないよね。
あ
ないな、ああ、ないね。
ないですね。
ないね。そういうもんなのかもしれない。それが人間の差がなのかもしれない。
ティガ君、この生成 AI で作られた、
はい。
あの、三次元美女って、なんかこう、わかる？
すいません、僕もダウンロードしてます。
そうなの？
X に上がるですね。
そうなの？
あの、フェチ画像とかがですね。あの実際の女性は絶対やんないようなね。
うん、
いや、ちゃんとね、ちゃんとあの法律の範囲内でですよ。
はい。
脇フェチなんですよね、僕ね。だから脇画像みたいな感じのやつをですね、結構僕は落としてますね。
そんなの、そんなのまであるの？
もちろん実在しない美人なんですけども、
はい、
その、肌の疾患が今めちゃめちゃすごいんですよ、こう。要は、今グラビアとかは全部、フォトショップで加工するんですよ、綺麗にピカピカに。脇フェチはそんなの欲しくないんですよ、こうね。なんか、しっとりとした。
しっとりとした、ね。もっと生々しいの食えと。
シワが多い方がいいんだよと。
うん、
そういう、その、あと、恥じらいとかね、うん。ちょっと汗ばんだ感じとかっていうのが、はいはいはい、もう欲しいんですけど。
いや現場の生の声聞いた感じ。
生の声ですね。これ、AI じゃできない意見ですよね。
またファンが減る。熱文字ファンに叩かれる。
いやさすがプロは違います。
違いますね。
なるほどね。
ね、
いや、これはでも本当、ちょっと我々も注視していかなきゃならんすな。
まあ、そうですな。付き合っていかなきゃいけないっていう部分もありますからね。
すいません。はい。
というわけで、皆さんも熱文字やっと gmail.com まで長めのメール送っていただければと思います。はい、東藩やってるね、144分の1の情熱。
はい、よろしくお願いします。
ぜひ追いかけていただく。国さんはなんかお知らせございます、は
い、いや、なかったですね。
はい、じゃあ年末年始またね、はい、一言お願いできればなと思いますので、はい、よろしくお願いします。というわけで、本日は以上でございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
特集でした。
東京大井町の II パソコン。お問い合わせは090-1038-8957まで。明日からじゃない。明日から頑張るんじゃない。今日からパソコンを始めるんだ。今日からパソコンを始めた者にのみ明日が来るんだよ。夢は覚めない。君